明かりのない玄関の框町でありますから、ほとんど真っ暗に近いような薄暗さの中、近づいてくる足音は迷いなく、この扉の向こうに迫ってくるとわかる。この時点で、一軒家じゃないということはわかります。どうやら集合住宅。来るぞ、間もなく来るぞ、と思っているうちに、確かに目の前の玄関の扉、一枚隔ててカツンと足音が止まる。ここで初めて池畑さんはひょいと顔を上げると、目の前で玄関のドアノブがガチャッと回ってキーッと音を立てて開く。開いた様子を見逃したわけでもありませんで、じっと目を凝らしていたはずなのに、開いた向こうに人の姿がない。おかしいな、と思って目線をそらしてはっと再び正面を見ると、いつの間にか、すぐ目と鼻の先、靴脱ぎに、ピエロが立っているという。それがサーカスや漫画に出てくるようなピエロの格好かというと、それも曖昧なんだそうですが、はっきりとこれはピエロだと思っている。どこか顔を見るのは忍びなく、ただ派手な色の服装の、ピエロの胴回りのあたりをじっと見ていると、上の方からピエロが自分に向かって何かを語りかけてくる。このピエロの声というのがくぐもっていてよく聞き取れません。何かふざけたことを言っているというニュアンスはわかります。それが証拠に何かを喋ると、一人でにそのピエロがケタケタと笑っている。何度もそんなことを繰り返す。その様子、ただ黙って正座したまま池畑さんは聞いているわけですが、しばらくするとこのピエロがポケットから何かを取り出して、ちょろちょろっとこの手遊びのようなことを始めます。マジックのようなものを見せてくれているんですが、それがうまくない。やるたんびにくぐもった声が聞こえて、妙な笑い声がして、で一つの手品がうまくいかないともう一つの手品、そしてまたもう一つのと、そんなことを延々と繰り返している。次第次第に池畑さん、気分が悪くなってまいります。ああ、もうこのピエロいなくならないかなと思ったときに、まるでこちらの気持ちを察したかのように、目の前のピエロが、今度は特別だというような仕草で、これまで取り出していたのとは別のポケットに手を突っ込む。と、引き抜いてくるその手に、ナイフが一本握られている。で、このナイフというのも、これまでピエロがあれこれ取り出したマジックの道具かと思いきや、そうじゃない。そのナイフは確かに、刃のついた本物であるということがわかる。この瞬間、キュッと身が固くなるような緊張が走ると、ピエロがおもむろにそのナイフを池畑さんの鼻先に突きつける。で、ぐっと身をかがめて、すぐそばで、ついにはっきりと尋ねる。君もピエロにしてやろうか、と。そう尋ねられて池畑さん、何か答えなきゃいけない。けれどもその答え方いかんによっては、 今この鼻先に突きつけられているナイフで、命を取られる。どうしようと思ったという。これが夢なのか、空想だったのか定かじゃない。けれども大人になった今でも鮮明に思い出される光景なんだそうです。